こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、はい、今日も行きたいです。もう忙しそうですね。
ね、
この間アポ取りでね、やり取りしてて、登録するタイムレックスが使ってるんですかね、ちょっとこれで登録しといてって言われたんで、見たらどこも空いてねえじゃんよっていうくらい埋まってて、すごいスケジュールなんだろうなと推察しましたけど。
いやいやいやいや、なんかね、もうやっぱり昔から営業をずっとやってきてるからね、アポを埋めていくっていうね、
癖
なんかこう隙間があったらいかんみたいなね。
あ、そっちか。
なんかそういう性分なんですよね。
埋めちゃうんですね。
埋めちゃうんですよ。30分でも埋めちゃうんですよ。30分空いてるよって言ったら、そこへ入ってくるからね。そしたら、4時間ぐらいずーっと別の人、8人ぐらいとかさ。
まあ、そういう一日なん
みたいなね。
お忙しそうで。
いやいやいや、本当ズームで朝目覚めたら気がついたら晩やったみたいなね。
ああ。
これどうなんみたいな。
今日もね、朝7時からね、収録を行おうと思って、ズームつけたら、まあ元気な、おはようぐらいの感じで来るんで、何してたんだろう、その前。
もう十分活動した後やから。
そんな感じでしたよ。まあ、そんなね、青木先生にいろんなね、はい、話も今実務上といいますかね、現場で動いていろんな話共有していただきたいんですけど、ちょっと質問来てますんでね。
はいはい、
行きましょうか。
はい、
40代の、方ですね。
はい、
行きたいと思います。青木さん、遠藤さん、はじめまして。大変お世話になります。日々ポッドキャストにて拝聴させていただき、はい、勉強させていただいております。
ありがとうございます。
お役立ちの精神を心がけて営業しています。ありがとうございます。私は46歳でリフォーム会社の営業をしております。リフォームの営業は5年目。お客様よりお悩み事を、困り事を聞き、より提案をさせていただき、職人を手配し、工事完了し、お客様からあなたに工事を頼んでよかったと言われるのが一番の喜びです。その考え方になるのも青木さんの質問型営業を勉強させていただいたおかげであります。感謝しております。おかげでこの仕事が大好きになりました。
ああ、よかったですね。はい。
ところで、
ところで
先生に質問ですと、
はい、
いただいております。先月入社した新入社員のことです。彼は24歳の営業未経験者。本人はやる気はあるというのですが、私の若い頃のようにノルマをこなせないから鉄拳制裁もあるような教え方では、いろいろな意味でダメだと思っております。
まあ、そりゃそうです。
そうですね、かといって優しく教えてばかりでは甘えてしまい、逆に良くないとも思っております。彼はこれまで体育会系や先輩後輩などの上下関係の世界とは無縁で生きておりました。この度ご縁があり、営業を覚えて人生を変えたいと言い、私の下で働きたいと言ってきたので採用することになりました。
はい、
できれば彼を営業の仕事を楽しいと思ってほしいですし、営業成績も良くなってほしいと思っております。そんな新人にはどのように仕事を教えていけば良いと思いますでしょうか。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
はいはい、自分がそういうことの喜びを気がついて、述べていく過程と同じように教えればいいんですよね。
は
い
はい、
だから自分も鉄拳制裁とか、なんかこう追い込まれたり甘やかされたり、ね、何か、報酬で釣られたりじゃなくて、そこの喜びを持って仕事をできるようになったというね、やっぱりその過程があると思うんですよね。まあ、簡単にはその過程のように育てていくっていうことなんですよね。
っていうことは鉄拳制裁も辞さないと。
いや、もちろんですよね。
もちろんですか。
え鉄拳制裁何、
いや、 OK だと。
いやいや、違う
じゃなくて、
違う
そのプロセスを、
そこじゃなかったという話でしょ。あ、本当の喜びを感じて、はいはい
はい、あ、なるほどね。
そう、だからそこからね。
そこからその前はいらないんですね。
その前いらないんですよ。
なるほど。
だから、まあ、今企業研修なんかでもね、若い人たちでも、もう世代が違うというのはよく言いますけど、でも教えていく過程の中でやっぱり営業の喜びを持ってどんどんやる気になって成果上げるっていうような人たちもたくさんいますからね。だから 教え方が、うん、ちゃんとしてたら、まあ、あの年代は関係ないと私は思ってるんですよね。
お、
ええ、
あのなんかこの質問がこのタイミングでいただけるのはすごく面白いなと思うんですけど、青木先生の周りに今こうお自分自身はできるんだけど、
はい、
こう育てられないんだよね、
そうそうそう
っていうテーマすごい集まってますよね、実際に現場でも。
もうだから現実にもう指導者育成というプログラムをもう始めましたからね、
いよいよ、ねですよね、
うん、まずその企業内そういうところに私と同じように指導できる人を育てるっていうことをあのやり出してますからね、
そうなんですよ、うん、そのタイミングでこのご質問ですよ。なんかやっぱり感じるものあるんでしょうね。
そういうもう一つのマニュアルも今もうあの今作り出してるって言ったらおかしいですけど、まあ、もう一回作ったものをこうさらにブラッシュアップしてるということですよね。まあ私自身もこうやって随分広げてきましたけど、やっぱりもっと多くの人たちにこのね、やり方を知ってもらうということにおいては、やっぱりそういう人たち、育成者を作っていくっていうね、
うん、
うん、いうようなことで、もう本当に、いよいよ動き出したと、はい、いうことですよね。
まさにね、青木先生が今向き合っているテーマに途中でこの方のお悩みなわけですけど、なのでね、具体的にね手取り足取りっていうのはこの番組でしきれないのは分かるんですが、さっき一つポイントとしては、
うん、
だから自分がその営業楽しく、
う
ん、大好きなプロセスをちゃんと伝えてあげるっていうのが一つ、
そうそうそう、うん、でね、やっぱりポイント育成のポイントはね、あの3つだという思うんですよね。
3つ、
うん、3つ
なんかコンサルタントみたいですね、
まずまずその原理原則をしっかりとそのね営業のベースにあるその原理原則、人の心理とか、うん、そういうことをしっかりと教えていくと、
要はあのお役立ちの精神であったり、人は思った通りにしか動かないとか、あの
そういう、うん、そうそうそう、うん、それをさらに引き伸ばしてアプローチとか入り口はどうするかとか、うん、それから、うん、商品説明はどうするかとかいうことをその原則に基づいてしっかりとそれぞれの部分でまた教えていかなかったんですよね。だからこうなんだっていうね、うん、これが一つですよね。うん、それから2つ目はですね、
うんうん、
やっぱり現場でどのように伝えていくかっていうね、やっぱり、うん、あのまあ、具体的にはトークスクリプトっていうことになるんですけど、
はいはい、
やっぱりそこの正確さというか、うん、そこをきちっと作り上げて、やっぱりその言い方とか、うん、そういうこと伝え方とかいうのを教えるっていうのが2つですね、うん、現場でどうするのかっていうのをしっかりと教えるってことですね。
まあ、現場でのコーチがね、
そう
実践として大事な
んですね、うん、営業ということを何なのかという原理原則を教えて、それを現場でどう実現していくのかっていうやり方ですよね。
ここがまたハードル高いんでしょうね。
まあ、具体的に言うとトークスクリプトということをやっぱり精度をよく作り上げていくっていうようなことをやっぱりすることですよね、
うんうん、
それから3つ目がですね、一番重要なんですけどね。
なんだろう、
これが指導なんですよ。相手のレベルをしっかりと知って、それで指導していくってことですね。
ああ、
うん、
それはレベルの見極めってことですか。
そういうことなんですよ。
ほ
う、うん、だから自分はそれが、例えばこの人でも自分がこうそういうことを体験と、まあ、こういうポッドキャストとかいろいろ勉強していただいてて、うん、その体験を積んで分かってきて、それを実現できてる、
はいはい、
だからその実現でそういうことができるようになると、それが当たり前になるんですよね。
なるほど。
その感覚でやっぱりその部下を見ると、やっぱりなんでできないのっていう、
ああ足りないとこばっか見えたり、
もう落ちるんですよ。
でどこから手つけていいか分かんない
ぐらい、どこからというか、いっぺんに教えちゃうんですよ。
ああ、これはちょっとあれですね、そもそも人を育てるっていうテーマですね、
うん、だからまあね、山本五十六の、うん、言葉で、やってみせ、言って聞かせて、させてみよう、褒めてやらねば人は動かじっていうのが ありますよね。これ段階ですよね。だからそれと同じようにやっぱりあの例えば一つのことを我々学ぶにも小学校1年2年3年4年とかけてきてるわけですよ。その相手が今何年そういうことを教えて実践してるけど今何年生なのかっていう、ね、
なるほどなるほど、これはちょっと指導者の立場の人はあのちょっと突き刺さりますね。
だから1年生に6年のことを教えてもダメなんですよ。自分がもう大人やったら大学生やとしたら 大学生にがもうまして1年生に教えたら大学生のことを教えたかって絶対ダメですよ。1年生は2年生に上がる方法を教えないと、
見極めとそこからのちゃんと階段をちっちゃくこう作ってあげられるか、
そうそうそう、その段階を教えてあげて上げさせてそこの成長の喜びとかあるいは成果の確認というのをさせながらやる。でも6年いらない、それを3ヶ月とか、そういうことで仕上げていくってことですわ。
ついね、なんかこう面倒くさいのか焦っちゃうのかイライラするのかで、全部バーってねまとめていって、
そうそうそうそう、
むしろあのぐちゃぐちゃにしちゃって、
そうそうそう、
営業嫌いにさせ、自信をなくさせ、
だから営業なんか営業のね、まあ、この質問型営業なんかでもマスターした人たちがあのいろいろこうね教えてくれたりしてくれてると思うんですけど、例えば週に1回ロープレイやりましょうか、じゃあロープレイ、やろうって、つまり新人にしたら突如ロープレイされてもさ、分かんないわけよ、テクニックばっかりになっちゃって。
分かる、何度も言ってますけどそれやらされてきたんでね。
いやいや
分かる、
そうでしょ、原理原則があってこういうことなんだっていう、やっぱり段階を持ってロープレイも入れていかないと、まあ、毎週ロープレねみたいなね、そんなん言われてもね、なんかもう方法論ばっかりになるから、
いや思い出してきたら気分悪くなってきました。鉄拳制裁の記憶と一緒ですね。
いやだからね、あの育成って何かっていうと、うちが企業研修とか、まあ、初級中級上級って何回か回数でやってるじゃないですか。例えば6回7回で、企業やったら9回ぐらいでやってるわけですよ。それ3ヶ月、はい、4ヶ月ぐらいで、それをそのままやってくれたらいいんですよ。
まあそれができたら一番いいですよね。
それが育成なんですよ。その人、それをできる人を育てようというのが育成なんです。だからそのやってるカリキュラムがきちっと育つようになってるわけですよ。でそういうカリキュラムになってるから1年生を2年生、2年生を3年生にしていけるわけ、飛び越えないわけや、相手の理解をしながら進めていける。だからその育成をもう 3,4 ヶ月で仕上げていくという気持ちで、その段階を踏まえてきちっと教える。
でも青木先生、最後にちょっと質問ですけど、時間も近いのでね、はい、研修集まるとですよ、例えば6人いたら、小学校1年生となんか高校2年生ぐらいとかがぐちゃぐちゃになってたりするじゃないですか、会社、あ、個人研修もそうですよね。
はいはいはいはい、
それでも同時にこう育てていけるんですか。
それぞれの理解の基本のその原理原則とかやり方っていうのは一緒なんですよ。その理解の深め方が変わってくるわけです。
さっき言ってたその2番目の、
そうそうそう、上達が良くなってくるわけです。
はあ、なるほど。
レベルが変わってくるわけです。
その個別の現場での指導みたいなところがちょっと変わってくるだけで、だから全体の話とか理論の話とかは共通なんで、
共通でそれぞれのレベルによって理解があって、
でも大変なお仕事ですね。そうやって聞くと6人いたら全体の話はするけども、いざ始まる時には個別個別、あ、小学生だな、こっち高校生やなと思いながら適切なことをやってらっしゃる。
だから個別の時間も取るし、それからその6人という限定っていうのは1人ずつにアドバイスできる時間もあるから、
だからそれ以上
だから6人なんですね。
昔はもう個別なんですね。
20人30人とかやったけど、やっぱこぼれちゃうんですよ、うまくいかないんですよ、だからそういう意味で指導者育成ということもまず1人の育成をするというところから始めるとかね、そんな指導もしてますけどね。
いうことですね。
だからこの人の場合は、ね、はい、 自分がそれなりにマスターをされてて、
うんうんうん、
そこをマスターしたと思ってやっちゃうと、向こう相手が分かんない。
なるほど。
だから、まあ、簡単にはうちのもう一回カリキュラムを勉強してもらうとか、
うん、まあ、それがね最適ですよね、まずね。
それでその上で指導者というところへ入ってもらう、うん、でちょっと時間はかかるかもしれないけども、でそれじゃあダメやということやったら、むしろ、うん、よこしてもらって、
はいはいはい、
うん、しばらくはそういううちを使って育成をしながら、それを学んできた人間と話すると、うん、自分も現場での話ができますよね。
でもお聞きして思いましたけど、確かに営業気づいたらできちゃってるパターンは、うん、なぜできてるかが自分で分かってないので、それをね一旦自分の教えるためにも自分の棚卸しが必要なんで、その棚卸しをするためにも自分が質問が定義になっちゃうっていうのは近道な感じがしますね。
トップセールスはもうほとんど分かんないですよ自分では。
今もね、あの化け物みたいな保険のトップセールス、保険じゃないか、うん、の方がねなんか来てるらしいじゃないですか。かなり有名人になってると聞いてますけど、まあ、そんな方もねやっぱ教えるのは難しい。
だからもう分析できないんですよ。だからそこがね、うちが分析できて、トークを、それこそトークを手伝ってあげるっていうのはすごいノウハウやと思いますね、これ。
ということですよね。ちょっと今日はね、あの大枠の育てるっていう意味でのご回答をねしていただきましたので、これを踏まえてぜひ何か質問ありましたらまたお寄せいただければ一緒に考え
て、
は
い、そういう形でさっきね言ったような形でやっていただいたらきちっと育っていくと思いますんでね、
まあ、せっかくなんでね、自分の棚卸しのためにも、はい、まずは入門編でもちょっと受けてみるっていうところからやってみるのも一つ
かなと、私
と立場としてはね感じました。
復習ですね、はい、はい、
ということで今日のところにしたいと思います、はい、青木先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。